願いします。
お客様って10年後変わるんでしょうか。
なるほどね、はい、変わります。10年後変わりますね。断言できる、これ絶対変わるっていうふうにいうことができるかな。まあ、僕もこの太陽光発電のビジネスをやって、まあ、18年19年目みたいな感じになるわけね、はい、この10年間で、まあ、もう2回変わったなってもう思っているわけよ、はい、10年経てば大体変わるよ。で例えば、僕が太陽光発電のお客さんは28歳から43歳まで その、まあ、なるべく若いお客さん、若い夫婦がそのターゲットだっていうふうに言ってその広告営業をやってきたわけで、そのまではそのテレアポでやってたんだけど、その例えばさ20歳、例えば30歳でしょ、30歳のお客さんがメインのお客さんだっていうふうに言ってて、10年経ったらその30の人って今30の人は40歳になってるわけでしょ、はい、で10年経ったらその20歳の人が30歳になってくるわけでしょ。ではあのジェネレーションギャップっていうかさ、なんかちょうど一世代違う人が30代、この商品は30代がメインですよって言ってて、で40歳になったら今の30歳はメインターゲットから外れてきて、20歳だった人が30になった時にメインターゲットになってくるわけでしょ。で僕が感じたその10年の間で何が変わったかって言ったら、物を買うときはインターネットで下調べしてから買うっていうのがほぼ常識になってきたかなっていう感じね、うん、昔は10年前はそこまで下調べするっていう人は、まあ、確かに多かったけど、めちゃくちゃ多いっていうわけじゃなかったと思うのよ。20年前なんていうのはほとんどいなかったよ。そんなのパソコンが家にある人なんてほとんどいなかったしね、うん、ISDN の頃だったからね、ピーヒョロヒョロヒョロガー言ってた時代だったから、そのインターネットで下調べするっていうのもなかったし、価格 .com とかいろいろあったけど、まあ、Amazon とかね、あのヤフオクかもういろいろあったけど、そんなん使ってる人っていうのはやっぱりごく一部の人で、大半の人はそんなん使ってなかったんだよね。だけど当時あれだもんね、そのネットで商品は売れないとか言われてた時代だから信じられないよね、今からしたら。うん、なんかアマゾンはこけるとか言っても言われていたわけよ。嘘だ今から思えば、とか思うけど、それが本当だったのよ。ネットで物は売れないなんて言われていた時代ね、うん、もしかしたら本なら売れるかもねとか言われていたんだけど、でも今は違うからね。で昔はネット販売は怖いなんて思ってたけど、今は全然どう、おちゃさん、アマゾンで物を買うときに、うわあ、こうアマゾンで買うの怖いなって思う？
思わないです。
思わないよね、はい、うん、例えば楽天で何か商品を買うとき、怖いな、ここ信用できるかなとか言って思う？
思
わない。あんま思わないよね。 あと ZOZO タウンで例えば仮に服買おうとするでしょ、でうわこれ ZOZO タウン信用できるかなと思う？
思わない。
思わないよね。ちゃんと届くしねちゃんとしたやつがちゃんと届くし、今や2日で届くでしょ、はい、で Amazon でも一緒じゃないもん。だからでそれで何が変わったかっていうと、ネットの方が価格が安いのよね、
はい、
でリアル店舗の方が高くて、調べるようになったんだよ。で前回の動画でもお客さんは4つの情報を調べるっていうことがあったんだけど、で何が言いたいかっていうと、何もわからないまま営業マンの話を信じて契約するっていうことはほぼないぞと。で今でもほぼないなと思ってるのに、次の10年後なんてもう絶対ないと思うわけよ。だって例えば仮にね、僕が30代のターゲットにしてますっていう商品があるとするでしょ、で次の10年後って言ったら今20代の子になるわけでしょ、
はい、
今20代の子なんてさ、もうバリバリじゃない、多分生まれた時からネットがあって、物心ついた時からにはもうスマホがあったわけでしょ、で、例えば今20歳の子は10年前10歳だったわけじゃない。10歳って言ったら小学校3年生だよ。小学生の頃からもしかしたら親が iPhone 持ってたらスマホを持っていた世代になってくるわけよね。で気がついたらずっとスマホと一緒に暮らしてきたっていう、情報リテラシーの高い子たちが来るわけだから、インターネットの情報を検索せずに物を買うことって本当にあるのかと。で女性は結構そういうネット検索しないとかって言われるんだけど、もうそんなことはないかなと思うのよ。 で今の30代は次40代になるわけでしょ。40代をターゲットにしているっていう人も今の30代が次の10年後40代になるわけだから、今の30代結構ネットで検索するよね。でアマゾンで買うことも何のためらいもないし、でスマホを持つのは当たり前だしね、そういう人たちを相手にすることを考えていたら、今アナログの昔のね、その訪問販売だとかテレアポで無理くりね、その僕のセールストークで売ってるんだっていう人がいたら、今後それはちょっともう通用しない時代が来ますよと、お客さんは今の時代簡単に買わないです、まず情報収集しますよと。ですので僕たちも物を売る前に、商品を売る前にまず情報提供する必要がありますよっていうことね。なんかこれが今後の今のお客さんのその思考パターンになってくるわけだから、こちらも変わる必要がありますよっていうことをすごく強く言いたいのよね。もう何もわからないままさ、営業マンの話を信じて契約する人ってほぼいないよね。だから今ほぼいないっていうわけだから、ゼロじゃないのよ。ゼロじゃない、少ないけどいてる。今の50代60代ね、今の50代もなかなかネットに弱い人ってあんまりいないと思うけど、だって仕事でもうネット使うでしょ。だってもう、まあえて言うなら50代後半60代70代っていうのは弱いと思う。確かに。だから、訪問販売の人たちってやっぱそういう人たちをターゲットにするケースがすごく多いし、今蓄電池で訪問販売で売っているっていう人はやっぱそういう人が多いなっていう印象を僕はすごく受けるのよ。で、訪問販売っていうのは電話営業も飛び込み営業も含めてね、10年後には終わりを迎えるんじゃないかなと僕はずっと言ってるのよ。ずっと言ってる。で今から10年後なんていうのはまあ厳しいと思うな。だから今訪問販売でその B2C でね、個人宅にその電話営業だとか飛び込み営業で一生懸命頑張ってますみたいな人は、その頑張りって結構報われない時代が来たかなと思う。時代が変わってお客さんが変わってるのに売り方だけ変えないわけでしょ。それはちょっともうそれていくよね。一発屋芸人のお笑い芸みたいな感じで、時代が変わってしまったらそのもう笑ってくれないみたいな感じになっちゃうから、それは大変かなと思う。でじゃあ、例えばね、今の30代の人をターゲットにしようって言った場合、10年後どうなるかわからないとっていう人がいたら、ある程度予想はできますよって言いたいのよ。
はい、
今20歳の人の要はその人口を調べたら10年後の30代が分かるわけよ。で人口ってこうかな、あ、いやいやこうや、すごい低く狭くなってっていうか人口減少してるから、今の30代は今の40代よりも人口少ないわけね。で20代も少ないわけよ。で30代をメインターゲットだってずっとこうやってやってると、だんだんだんだんパイが少なくなってくるわけよ。次の今30代の人と今20代の人では出生率が違うわけよ。少ないわけだから、それがぐそってこう移行したら、今20代の人が30代のメインになってくるわけだけど、多分パイが少なくなってるはずなんだよ。これがずっと続いていくわけだから、もうね、しんどいと思う。相当しんどい。生活スタイルとか景気とか時代背景が違うからね。今の20代と10代、もちろん今の30代と40代も考え方そのものが違うからね。違うよね、
はい、
同じかな。
違います。
違う。どういう時に考えてた、そういう時って。
やっぱり調べる時にすぐスマホ出して調べたり、
うん、おーなるほどね、はい、そうなんだよね。だって
40代、うん、50代はテレビかの情報、朝からずっとテレビつけててとか。
なるほどね。そう、あ、そうだよね。
若い子はスマホ見てるみたいな。
そうだよね。テレビ離れも激しいからね、はい、車離れもあるし、
はい、
タバコ離れもあるんだよね、
はい、
昔ねそれがステータスだったっていうのが、そんなのステータスとは感じない人たちが出てきてるわけだから、はい、まあそりゃ違うよね、だから今から何をするのかで、何をしなければいけないのかっていうのをちょっと考えた方がいいかなと思う。昔 例えば上司とか先輩から教えてもらった、やる気、努力、根性みたいなね、それだけで売ってきた時代とはもう絶対ミスマッチするから、そんなの今の人ね嫌がるでしょ。そんなのやる気、努力、根性だとか言って言われたら、とか思うわけやんか。戦後かとか言って言われるわけでしょ、昭和かみたいな言われるわけじゃない。だって、仕事が終わったら飲みに行こうよって言われたら、なんでですかって言うわけでしょ。半沢直樹でもやってたけどさ
お店もそうですよね、ランチも。
ランチも
年配の人はこうどこかなとか選べるけど、若い子はもうスマホ で評価の高いとこ行くし。
ああなるほどね。
年配の人はやっぱここ行ってみようかみたいな、口コミで聞いたとか。
口コミで、
はい、
ああなるほどね。年配の人ってそんなに人脈が広いの？
40、50とかだと聞いた話とか、
ああそういうこと、
はい、テレビでやってたとか。
ああなるほどね、はい、いいよね、テレビでやってたから行こうねっていうのはさ都会はいいよね、田舎はないんだよね田舎はテレビで特集されることないからさ。でここ滋賀県だったら、あのテレビでどこが特集されてるかって、大阪のお店が紹介されるんだよね。あと、まあ、大阪か京都ね、もしくは神戸ね。
予約の仕方もそうですかね。
予約の仕方、
電話でしたり、こっちはスマホでしたりとか。
ああなるほどね。あそれはあるね、
はい、
うーん、ソーラーのもそうだったわ。あの若い人たちは、ホームページもしくはメールで問い合わせがしてくるに対して、はい、やっぱ50代60代の人はあの電話やからね、はいしかも朝5時とかに電話してくるからね空いてねえよっていう営業時間って書いてあるのにもかかわらず、あの朝5時とかに電話してくるからね、それちょっとびっくりしちゃうからね。いや空いてないですからねもうホームページでやってよ、メールでやってよって言いたいけど、やり方がわからんとか言って、まあ、言われちゃうしね。まあまあよくあるよねそういうのは、うん、だからあの時代の変化、時代が変わったらその今までやってきた戦略とか戦術とかっていうのを、まあ、変えていかなきゃいけないよね。お客さんに合わせて変わっていく、時代が変わったらお客さんも変わるし、お客さんが変わったら売り方やり方も変えていかなきゃいけないからな。だから正しい営業、正しい販売をしないと、まあ、ダメですよと。あの1万回インターホンを押しても商品は1個も売れませんよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。